聖書を朗読します。ローマの信徒への手紙8章12節から17節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書284ページです。それで兄弟たち、私たちには一つの義務がありますが、それは肉に従って生きなければならないという肉に対する義務ではありません。肉に従って生きるならあなた方は死にます。しかし霊によって体の仕業を断つならばあなた方は生きます。神の霊によって導かれる者は皆神の子なのです。あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく、神の子とする霊を受けたのです。この霊によって私たちはアッバ父よと呼ぶのです。この霊こそは私たちが神の子供であることを私たちの霊と一緒になって証ししてくださいます。もし子供であれば相続人でもあります。神の相続人、しかもキリストと共同の相続人です。キリストと共に苦しむなら共にその栄光をも受けるからです。以上の聖書箇所より神の子になると題しまして、安行先生よりお話をいただきます。
私たちには一つの義務があるとパウロがそう教えていますが、義務と聞くと身構えてしまう人もいることでしょう。特に日本人は真面目で責任感の強い人が多いので、頑張らなきゃとか失敗するわけにはいかんとか変な緊張感が生じるかもしれません。義務と聞いて緊張する前に、パウロがここで述べている義務がどんなものなのかしっかり耳を傾けていきたいと思うのです。ここでの義務とは肉に対する義務ではないと言われています。と言われてもよくわからないでしょう。そもそも肉に対する義務とは何でしょうか。それは肉に従って生きることだと。世間では普通そんな言い回しはしないですよね。肉に従って生きる、その焼肉とかそういうんじゃないですかね。かえって分かりづらくなったかもしれません。肉に従って生きるとは、まあ簡単に申しますと、キリストの霊を持たない生き方、あるいはキリストにつながっていない生き方のことであります。そこに義務という問題が来るんですよ。誰に対する義務があるのでしょう。もちろん神に対して。神に対して何をする義務があるのか。それは神の掟に従うこと、言い換えれば律法に従う義務であります。この辺は日々の暮らしの中でついつい忘れそうになるんですけど、忘れるわけにはいかないですよね。神の御心、神の御心つ、なんて言うんでしょう、人間にこういうふうに生きてほしいなという御心は、全ての人が律法に従うことですから。と言われてもあまりクリスチャンはピンとこないかもしれない。ごく一部の敬虔な人だけが律法を守っていれば他の人はどうでもいいというわけではありません。教会によってはですね、礼拝の中で実会を読む教会もあるんですよ。あの実会ですよ。イエス様が来られて実会が廃止されたわけではありませんからね。教会の集会で実会を読むことがおかしいなんてことはありません。私の受洗教会でもですね、実は幽霊杯では皆で実会を読んでいました。幽霊杯ってそんなにたくさん出席者いないんですけど、あのプログラムに実会っていうところがちゃんと手法に載っててですね、それで実会を読むっていうのがあったんですね。問題は実 会をはじめ旧約聖書の律法をどうやって守っていくのか、そこにスポットが当てられているわけです。肉に対する義務とはキリスト抜きに律法に従う義務のこと。キリストの霊を持たずに律法に従う。それはキリストを信じる前のパウロ自身も固く守ろうと努めてきたことなので、このパウロのロマ書だけではなく手紙の至るところでパウロは力説してるんですよ。律法律法、今日の御言葉聖書箇所もですね、もうこれはずっと前の方から律法について律法をテーマに語られてきてるんですね。律法をどうやって守るのか、イエス様来たからって律法を廃止されたわけじゃないというのは先ほどお伝えした通りなんですけども、キリスト抜きに律法を守れるのかどうかと、その結末が13節に述べられているわけですよ。肉に従って生きるならあなた方は死にますと。死ぬとはいずれ年老いて死ぬことにとどまりません。神との交わりがない霊的な死のことも含んでいるのです。ここで死とか生きるっていうのは単なる肉体の死や命ではないんですね。でも律法を守らなければいけないのに、キリスト抜きだったらもう私たちは死ぬしかないんだ。なぜそこまで言い切っているのか。簡単なんですね。人間には律法なんて守れないから。律法を守るといっても表面的に守るだけでは足りません。書かれた文字の背後にある神の奥深い御心も含めて全て完璧に守って従うこと、そこまで神への従順を貫けるのかと問われた時、全ての人に示された答えこそ主イエスが代わりに背負ってくださったもの、つまり十字架の死に他なりません。どんな人も神への従順は貫けない。そんな守れない律法を神様は最初から意地悪で与えたのかって、そういうことじゃないんですよ。最初は守ってほしい、守れるよねっていうことで神様人間に掟与えたんですけど、何度も破っているうちにだんだん気づいてきたんですよ。人間って律法を守れないんじゃないかって。でそれが決定的になった瞬間が十字架なんですよ。パウロも途中まで気づかなかったんです。律法は守れると思ってきたのに、あの十字架ので死んで復活されたイエス様に出会って律法を守れないって突きつけられちゃったんです。カエルの子はカエルということわざがありますよね。現実的にはトンビが鷹を産むことはありません。そういうことわざもあるんですけど、実際はカエルの子はカエルなんですよ。神に背いたアダムとエバの子孫である人間はあの時から今に至るまでずっと罪人ですし、これからもずっと罪人でしかない。人間は変わらないんですよ。まあ、変な人見てれば分かると思うんですけども、人間って良くならない、まあ、変なって人のこと言っちゃいけないですね。私自身もそうです。神に出会って救われて罪許されて神の民とされた後もずっと背きっぱなし。今申し上げているのはあくまでキリスト抜きでの話です。カエルの子はカエルでしかない。だって肉体には誘惑が働くじゃないですか。私だって同じです。クリスチャンは例外ですということはありません。洗礼を受けたクリスチャンにもしっかりと肉の誘惑が働きます。なので聖霊によらなければ 神の掟に従えるわけがない。いや、そんな単純な問題ではないんですよ。聖霊を受けていても誘惑が働く現実がある。なぜなら肉体はあくまで弱いから。繰り返しますが、聖霊を受けていれば誘惑が働かなくなるわけではありません。パウロ自身も悩んでたんですね。そこが辛いところですよね。よくよく考えてみれば、主ご自身も聖霊を受けた後、荒れ野で40日間の修行をした時に悪魔から誘惑を受けられました。イエス様も神の子で、バプテスマのヨハネから洗礼を受けた時に聖霊が下ったのに、荒れ野で修行した時にはやっぱり誘惑が受ける、空腹になって、サタンからですね、この石ころパンに変えてみろって誘惑受けちゃった。見事に3つの誘惑をもちろん退けましたけども、誘惑そのものを生じさせないことってできないんですよね。イエス様もそうだったんです。あのイエス様にも誘惑が襲いかかるなら、普通のクリスチャンだったらなおさらでしょうに。そういうことですから、本日の御言葉には、霊によって体の仕業を断つならばあなた方は生きますと断言されていますけど、それって本当でしょうかという疑問が湧いてきます。キリストの霊を受けていれば本当に体の仕業を断ち切れるのかどうか、今はまだ無理でしょうね。それはあくまで終わりの日の出来事ということになるでしょう。かの日には私たちに注がれている聖霊が私たちを完全なものとして清めてくださる、そういう将来の約束として受け止めておくべきでしょう。今はまだなんですよ。とはいえ、誘惑に抗おうとして葛藤を感じることは大切です。葛藤を感じるのは霊と肉が争っている証ですから。そうでなければ葛藤すら感じません。葛藤のない人って、まあクリスチャンって実は多分いると思うんですけども、葛藤のない人は神に背いていても気づくことすらできない。それどころか神に背いているのに自分では神に従っているつもりになってしまう、そういう最悪な偽善者もいるわけですよ。神を全く信じない荒くれ者よりも偽善的な信仰者の方がよっぽど厄介だと思いません？私は神を信じてますって言っておきながら、実際には自分を信じて自分に従ってるって、そういう人もいる。やめてほしいなと思うんですけども、クリスチャンの評判下がりますからね。でも現実問題、私たち自身もそういう風になってしまう危険があるんだ。だからこそキリストの霊によって自分の中にある肉の仕業に気づくことがまずは大切ということになるでしょう。誘惑を完全に克服できなくても、誘惑があるという現実を聖霊によって見させていただく、自分は誘惑にさらされている存在なんだ、誘惑に弱い存在なんだと、嘘偽りなく赤裸々に気づかせていただく。ただしあまり感情的にならない方がいいでしょうね。とにかくある程度冷静になって、葛藤があることを潔く受け入れる。私はクリスチャンだけども誘惑が働いてて、今心の中で天使とサタンが、争ってるんだ、そういう人間なんだ、認めなくちゃいけないんですよ。つまり いくら聖霊を受けていてもクリスチャンは不完全、未完成ということであります。キリスト抜きに律法には従えないんだと、そういう自覚は絶対に必要です。そうでないと十字架なんて必要ないと突っぱねることになってしまいますから。十字架はどうしても必要、今はまだ成長の途中だと、成長の途中だから何度もつまずきそうになるんですよ。皆さんも私はクリスチャンなのにどうしてダメな人なんだろうと思うことがありませんか？答えは簡単、成長の途中だから。年齢は関係ありません。10歳のクリスチャンでも90歳のクリスチャンでも成長の途中なんですよ。だから誘惑が働いて負けそうになる、転びそうになる。そこにいろんな誘惑がつけ入ってくるので要注意。お前はダメなクリスチャンだ、お前の信仰なんて役に立たんと、そういう悪魔のささやきを受けて本気で自分がダメだと思い始めたら危険です。どうしてイエス様が十字架にかかって死んでくださったのか、思い起こしてみれば明らかなように、人間は皆ダメなやつだから。ペトロたちだってダメだったんですよ。イエス様のこと3度も知らないって言って見捨てちゃったんですよ。絶望的なまでに神に背いているから。そういう哀れな罪人のためにこそ主は死んでくださったのではありませんか。死んで終わりではありません。復活もしてくださいました。さあ私に続きなさいとイエス様呼びかけている。あの輝かしいお姿は私たちの未来でもあるわけですよ。今はダメかもしれないけれども、そんな私たちのために主が死んでくださって復活もしてくださる、そのイエス様に従っていけば同じ道をたどる。神の霊によって導かれる者は皆神の子なのです。この御言葉が本当にありがたいんですよ。神の霊によって導かれるということは、まだ導かれている途中であり、ゴールには到達していません。このゴールに到達していないということを、毎日忘れちゃいけないんです。頼りない羊の群れが頼もしい羊飼いにとことことついていって、いつしかおいしい牧草と豊かな水の流れがある楽園にたどり着く日を夢見て、途中で道草を食う羊もいるでしょうし、仲間と喧嘩を始める羊もいるでしょう。それとも勝手に昼寝を始めて群れの歩みを止めてしまう羊もいるかもしれません。それでも大切なことは、あの頼もしい羊飼いについていくこと、それが神の霊によって導かれるものなのです。諦めずについていく、毎日どこかでつまずきそうになりながらもやはり従おうとする。その都度主は立ち止まり優しく見守ってくださるお方であります。さっさと歩けなんて怒鳴ったりはしません。そういう関係でいさせていただくことが神の子なのだと、そこが大事なんですよ。完璧なクリスチャンだけが神の子だとしたら、終末が来た時天国にはキリストの他に誰もいないなんてことになるでしょう。神の霊によって導かれていくこと、それなんですよ。キリスト抜きではダメなのです。 肉に従うならば滅びが待っているだけ。キリストの愛を通して人は神の厳しさも教えられるのです。愛されている中で厳しい神様も知るんです。キリストがいなければお前たちはダメなんだと。ダメ出しはされているけど同時に許されてもいる。この辺が絶えなる恵みなんですよね。なかなか世間の人たちに伝えるのは難しいんです。でもこれ現実ですよ。ダメ出しされてるけど許されてる、許されてるけどしっかりしろって叱咤激励されることもあるんです。御言葉の中でどうしてパウロは奴隷という言葉を使っているのでしょうか。繰り返しになりますが、クリスチャンにはどうしても暗い現実が残り続けるから。先ほど申し上げた誘惑のことですよ。神の霊を受けて清められているはずなのに相変わらず罪に傾きそうになる暗い現実があるから。お前は本当にクリスチャンなのかよみたいな現実が、救いのリアリティがどこにあるのか、救いの実感を覚えるクリスチャンもいるかもしれませんが、自分をごまかさずに素直になって振り返るほどに自分の闇が見えてくることでしょう。いや、自分の闇見えるんだったらいいんですけど、もっと厄介なクリスチャンは自分の闇は見ずに人の闇ばっかり気にするんですよ。そういう人の方が多いかもしれない。あいつなんかクリスチャン兄弟姉妹なのにひどいよね、じゃあ私はどうなんだってなるわけですね。それも気をつけなくちゃいけない。だからこそ再確認が必要なのです。私たちが受けた霊は神の子としていただける霊なのだと。アッバ父よと呼ぶ神の霊、主イエスの霊であります。本来偉いお方に向かってお父ちゃんとは呼べません。例えばですけど、王国の王様や共和国の大統領に向かってお父ちゃんなんて呼べるでしょうか。実際の息子とか娘だったら呼べるかもしれないですけど、赤の他人がですね、お父ちゃんって偉い人に呼べない。そういう偉い人たちよりも神様の方がはるかに格上ですからね。そんな神様に向かってお父ちゃんとは、ああなんて恐れ多いことでしょう。これは特別な関係なんですよ。本当はお父ちゃんと呼べる権利なんてあると思っちゃいけない。それなのに主イエスは弟子たちに教えてくださいました。天の父をお呼びするときにアッバ父よ、つまりお父ちゃんと呼びなさいと。その時点で人は許されているのです。たとえ不完全でも、どれほど罪にまみれていても、お前は愛しい我が子だと。だから神の子として招かれている。だからこそもはや奴隷ではないと言われるのであります。神への恐れを忘れてはいけませんが、それ以上に近くにいてくださることを覚えよと招かれているのです。本当にお父ちゃんと呼ぶのはおこがましいというか恐れ多いとか、本当にいいのかな、でもいいんですよって、イエス様がそういうふうに呼びなさいって許してくださったんですよ。イエス様が許してくださったということは、天の父が許してくださって、お父ちゃん。最後の一言は重く響きますよね。キリストと共に苦しむなら共にその栄光をも受けるからです。主が苦しんでくださったことを忘れることはできません。 私たちが気軽に神様をお父ちゃんと呼べるのもイエス様が十字架にかかってくださったからなんですよ。それだけは絶対に忘れちゃいけない。弟子たちのために、また全ての罪人のために背負ってくださった十字架、その何十分の一か何百分の一かは分かりませんが、クリスチャンもまた信仰のゆえに苦しむことがある。むしろ苦しみの時こそぜひとも思い出したい。キリストに起こったことは、つまり復活の栄光は将来の私たちにも起こるのだと。最後に一言お祈りいたします。天の父よ、あなたは愛する一人子イエス・キリストを十字架につけて復活させて、また弟子たちに聖霊を注いで、アッパ父よとあなたを呼ばせていただくことができ、その大いなる恵みを与えてくださいました。本当に恐れおののきつつ感謝するしかありません。まだ私たちは不完全、成長の途中にあるもの、誘惑にさらされて時には転びそうになる、本当に転んでしまう時もあるかもしれない。そんな私たちに聖霊を注いで、アッパ父よと呼ばせてくださいます。私たちがいかに得難い尊い恵みをいただいているのか、毎日の生活の中で疲れていく中でどうしてもあなたへの恩を忘れてしまうことがあります。主をどうかその都度思い出させてください。あなたへの思いを何度も何度も燃え立たせてください。いかに私たちの罪を超えて許されていること、不完全でありながらも神のことされていること、そしていずれかの日には完全な神のことしていただけること、その希望のうちに今この世を歩むことができますように、どうか私たちにさらなる信仰を増し加えてください。また求道中のともに信仰をお与えください。救い主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。